それでは本日のメッセージの箇所を読みいたします。ルカの福音書の10章の38節から42節です。ルカの福音書、10章の38節から42節をお読みいたします。さて、一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。するとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも思いならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。今日はこの箇所からマルタへの福音のテーマで鴨下牧師に御言葉をいただきます。
何年か前のことです。誰と話したのかもあまり覚えていないのですけれども、その方は、私はこのマリアとマルタの話が嫌いですと言われました。まあ、その言葉だけが私の耳に残っています。一生懸命奉仕をして人のもてなしをしているのに、これではマルタが浮かばれないというのです。まあ、その方はきっと教会でよく奉仕をする方なのだろうなと、まあ、それを聞いていて思いました。反対にこの話が好きですという方も何人もあると思います。このマリアとマルタの話というのはよく知られた話です。御言葉に耳を傾けることの大切さを教えてくれる、まあ、とても分かりやすい聖書の箇所だと言えると思います。まあ、私自身はこの聖書の話ということとは関係なく、どちらが正しくてどちらかが間違っている、まあ、こういうふうに一方的に断罪される話はあまり好きではありません。どちらにも言い分というものがあるわけです。実際どうだったでしょうか。マルタはこの時主イエスから咎められて胸が締め付けられたのではなかったのか、そう思います。どうして自分ばかりそんな役回りをしなければならないのか、そんな思いが心の中に浮かんできたのではないのかと思うのです。私たちの周りには理不尽な出来事というのはいくらでも存在します。私たちはこの理不尽さというものに対して子供の頃から立ち向かって生きていると言っても良いのだと思います。以前は例えばドラえもんなんかで見てもそういう描き方をされているわけですが、先生がのび太くんを叱ります。まあ、子供の事情も知らないで一方的に叱られるという場面が描かれるというのは少なくありませんでした。けれども今の学校はというと、娘の話を聞いていてもそうですけれども、先生たちは子供を叱ることが今はできません。そうすると先生の側に一方的にストレスがたまることになるわけです。だからひょっとすると今の子供たちは あまり理不尽さというのを経験することが少なくなっているのかもしれません。叱るというのは本来愛の行動のはずです。愛がなければ叱りません。もちろん個人差はあると思いますけれども、叱られ慣れていない今の子どもたちは一体どうやって大人の愛を感じることができるのだろうかとさえ思います。私たちは子どもの頃からそういう理不尽さに対して何度も直面してきたと思います。きっと細かな例を挙げなくても皆さん自身いくらでも思い出せる出来事があると思います。そんな時に私たちはそういう理不尽さに対して憤りを覚えたり、心をすり減らしたりしながら耐えている。職場でも家の中でも地域の中でもこの理不尽さというのは存在します。マルタの家に主イエスの一行がやってまいりました。前の話の流れからすれば72人という大所帯です。もし72人じゃなかったとしても、主イエスと主イエスの12人の弟子たちだったとしても13人いるわけですから、もてなす方としてはかなり大変だということは想像できると思います。前の聖書の箇所を読むと、主イエスが律法学者のシモンの家を訪ねた時に、ここではあなたは足を洗う水をくれなかったと主イエスがおっしゃっています。そういう主イエスの言葉を耳にしていたとすれば、この弟子たちの足を洗う水の準備をするだけでもとてつもなく大変だったと思うんです。今のように水道のある時代ではありません。水道があったって大変だと思いますけれども、72人いたとすると、次から次へと足が出てくるわけで、もう考えるだけでもこうゾッとするかもしれません。今の日本のようにお茶を出すという習慣があったかどうか分かりませんけれども、手を洗う水を出したり飲み水の準備もきっとあっただろうと思うんです。弟子たちにやっと座ってもらうためだけにも一苦労です。そして気がつくと、おそらく妹だったと思うのですが、マリアは弟子たちの中で一緒に座っている。私がマルタだったとしてもマリアに一言言ってやりたい気持ちになるのは当然のことです。もちろんマルタにも良くないところがなかったわけではありません。せめてマリアの耳元に行って、ちょっと大変だから手伝って、そう言えばよかったのに、こともあろうに主イエスに八つ当たりするかのように言ってしまいました。先週の水曜日と木曜日の祈祷会でもかなり賑やかな議論になりました。ある方は、わしならマルタの方がいいけどなと言っておられました。どうしてそう思うんですかと尋ねると、そうでなかったらわしがやらないかんがなというわけです。この時点でどなたが言ったのか想像ができそうな気がしますが、今日はオンラインで聞いておられますけどただその方もですね、このマルタのこの行為はちょっといただけないなと言っておられました。みんなの面前でマリアを晒し者にするような言い方は確かにちょっと問題だと思います。けれどもこうも言いたくなるマルタの気持ちもよくわかります。先週の祈祷会でもお話をしたんですけれども、教官福音書の社会科学的仲介という、ちょっと難しいタイトルの本があります。これは 社会科学者が書いた聖書の解説をしているものです。いわゆる聖書学者がギリシャ語はここでこういうふうに書いてあるからという、まあ、そういう解説をしていくものではなくて、当時の社会がどういう生活をしていたのか、まあ、それをそこに目を向けながら、まあ、聖書の解釈を手助けしてくれる、まあ、そんな本があります。これによると、この時代のパレスチナというのは男性と女性の役割が明確に区別されていました。特に未婚の女性は男性の中にはそもそも出ていかないものだったようです。家の中でも男の人と女の人が顔を合わせるのは食事の時ぐらいだと書かれていました。ただその食事の時になれば女性はさまざまな準備をする必要がありました。そう考えるとこの時のマリアのしていた行動というのは男の人のように振る舞っていたわけで、まあ、当時の社会としてもこのマリアの方に問題があったということは、まあ、間違いなさそうです、まあ、いつも祈祷会の時にできるだけ丁寧に一節ずつこう一緒に御言葉を考えていきます、まあ、いつもそうなのですけれども、先日はこうかなり皆さんが張り切って発言をしてくださったので、この私が口を挟む余地がないほどですね、こう盛り上がっておりました。まあ、そこでいろんな意見が出てくれば出てくるほど、まあ、私はこう丁寧な説明をしなければならなくなります。そうするとこう私の手の内を全部こう祈祷会のうちにさらさなければいけないわけで、こう説教の時にまた祈祷会と同じ話しているということにもこうなりかねないわけです。まあ、先日の祈祷会でもお話をしたことですけれども、このマリアとマルタの話というのは先週の隣人を愛する隣人となるという話の続きで書かれているところです。ですから当然のように私たちは隣人を大切にしていくのだという視点を持ったままでこの話を読みます。そういう視点で考えてみると、このマルタという女性は全く自分のことを度外視して主イエスと主イエスの弟子たちに対してこの隣人愛を実践しているということがわかるのです。ところがそのマルタに対して主イエスがこう言われました。41節です。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし、必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。マルタが主イエスからこう言われたときに、一体何を感じたでしょうか。特に気になるのは、この41節の心を乱しているという言葉です。先日の祈祷会でもある方がこの言葉を言われるとやはり批判されているというそういう気持ちになる、まあ、そんなことを言っておられました。この心を乱しているという言葉は混乱するとかパニックになるというような意味の言葉です。もともとの意味は騒音という言葉から派生した言葉で、騒音に悩むという意味がこの言葉にはあります。心の中にいろんな声が聞こえてくるわけです。ああした方がいい、こうした方がいい、きっとこうしないと誰かが文句を言うかもしれない、あの人にはこういう対応が必要だ、まあ、いろんな音が頭の中に聞こえてくるわけです。私たちはこういう言葉を読むと主イエスに忠告されてしまって、マルタが間違っているのだというふうに読んでしまいがちです。 ここでなされている説教をいくつも読みましたけれども、そのほとんどはやはりマルタは間違ったのだという視点で説教されているものがほとんどでした。マリアのようになるべきだ、だから御言葉を第一にしましょう、礼拝が一番大切です、そういう説教がここからなされていますけれども、それらは福音ではありません。それは単なる教訓です、戒めです。こうするべきだというのはとても簡単なことです。どちらかが悪くてどちらかが正しいのだという判断は誰にだってできますけれども、ここで主イエスが忙しく働き同士のマルタのことを叱ったというふうには私にはどうしても思えないのです。マルタがここで、あなたは心を乱していますねと主イエスに言われた時、マルタはどう思ったでしょうか。あなたはその心の中にいろんな音が聞こえてきているのでしょう。その騒音があなたを苦しめているに違いないけれども、大切なことは一つです。マリアは良い方を選んだのです。そう聞いた時に、マルタはそれまで頭の中で鳴り響いていたさまざまな思い、あれもしなければならない、これもしなければならない、これもするべきだという、そういう思いから一気に解放されたのではないでしょうか。主はもてなすことが必要ないと言いたいわけではないと思うのです。優先順位が何かということを主イエスはここで、心が潰れるようになっているマルタに対してその考え方を整理してあげたに違いないのです。あなたの頭の中で今いろんな騒音が鳴り響いているみたいだね。でも必要なことは一つだけだから、そう言われたのです。これはマルタが聞き取った主イエスからの福音の言葉であったに違いないのです。今教会ではクリスマスのシーズンを迎えています。さまざまなクリスマスの集会の準備がありますけれども、それだけではなくて、年末を迎えているわけで、正月を迎える前に家を掃除しなくてはいけない、あの仕事もやり終えておかなければいけない、正月には子供が孫を連れてやってくるし、あれもやっておきたい、これもやっておきたい、いろんな声が私たちの頭の中に鳴り響くのだと思うのです。そんな時にこの主イエスの言葉を耳にする時、私たちはどう感じるでしょうか。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。この主イエスの言葉は私たちへの福音の響きを持つ言葉です。それは私たちが今何を優先すべきなのか、そのことを私たちに教えてくれるものです。優先順位が整理されると、私たちはすべき順番を整理して落ち着いて取り組むことができるようになります。主の聖霊が私たちの心の中を支配するようになるからです。そして主の御言葉を聞くときに、私たちの心は主を知る喜びで満たされるようになって、そして心から喜んで隣人を愛することができるように備えられていくのです。インプットがなければアウトプットすることはできません。アウトプットすることばかりを求められ続けては、私たちはいつか枯渇してしまいます。そのためにまず大切な優先順位は、主の言葉を心に蓄えることです。 そのことを自信を持ったらいい。周りの声に押しつぶされないで堂々としていたらいい。そうしたら私たちは私たちの周りの人たちを豊かな心から愛することができるようになるからです。主イエスはここでマルタのことを取り扱っておられます。そしてマルタのような心配りをする一人一人に語りかけておられます。いろいろな声に支配されることはない。まず大切なことは神の言葉を安心して受け取りなさい。これがマルタに語りかけられている主の福音です。私たちが御言葉に耳を傾け主を知るときに私たちの心は満たされて隣人に心を向けることができるようになる。愛する心を獲得することができるようになるのです。主の福音を聞き取ること、このことが常に私たちの優先順位の上に、一番上にあるのです。お祈りをいたします。御言葉をもって私たちに語りかけてくださる主なる神様、私たちは日ごとの生活の中で慌ただしく心を乱して生活しています。その大変さをあなたはよく知っておられます。主よ、あなたはマルタに語りかけてくださるお方です。その心にまず主の御言葉を蓄えて愛の心で満ち溢れるようになることをあなたは許してくださいます。主よ、どうかあなたの御言葉を私たちの心の上に蓄えさせてください。私たちに語りかけてください。そしてあなたの愛で私たちの心を満たしてください。そこから家族を、兄弟姉妹を、隣人を愛する力を私たちに与えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。